はーい、皆さん、こんばんは。いやー、先週はですね、アリスさんに電話で起こされるという、失態をしてしまいまして、放送開始がですね、ギリギリどころか少し遅刻してしまったっていう、そんなことをやらかしてしまったんですが、今回はですね、やはり、アリスさんが来てません。アリスさん来てません。ニヤニヤ、ニヤニヤ。いやーね、前回私やらかしちゃいまして、随分と反省しまして、で、アリスさんがものすごいドヤ顔で、いやいや、いいんだよ、みたいなことをね、言ってくれてたりはしてたんですが、今回は、またアリスさんがやらかしてしまったみたいです。さあ、さあ、さあ、というわけでですね、早速行ってみたいと思います。煙突タイム。私の携帯電話はどこですか？よっこいせ、ありました。ではではではでは、アリスさん用のマイク、アリスさん用の、まあ、いいや、このまま行っちゃいましょう。煙突タイムに行ってみたいと思います。アリスさんはつい先ほど、LINE のメッセージだとか、スカイプのメッセージも送ったんですが、一切反応がございません。というわけでですね、煙突タイムに行ってみたいと思います。よっこいせ、さあさあ、あ行、あ行、アリスセラフィム。よいしょ。早速、伝突スタート。ポチッとな。あれ？お、お、お、いったいった。呼び出し中、現在呼び出し中。現在呼び出し中です。さあさあ、出てくれるかな？呼び出し中でございます。このプルプル言ってるのは聞こえてますでしょうか？音量とかがですね、よくわからないんですが、これで見知らぬおっさんが出てきたりしたら、すごいびっくりするんですけどね。はい。現在呼び出し中でございます。さあ、アリスさん出ろ。さあ、アリスさん出ろ。出ない。出ない。出ませんね。出ませんね。そういえば、今日のラジオのことを忘れてるかもしれませんね。いや、いつもだと、前日にですね、お題のお話とかをするんですが、昨日ですね、私、途中で寝落ちしてしまいまして、お題の話とか一切せずにですね、ですので、今日のレイブンズナイトの掲示板を見ていただいたらわかるんですが、このお題の投稿を書き込みしたのがなんと2時34分っていうですね。はい。2時34分っていうそんな感じだったりしました。いやー。だからその、途中、夕方爆睡してしまったんですよね。出ませんね。おかけになった電話をお呼びしましたが出ません。お出になりませんっていうことでですね。いや、昨日、お題のことを話すつもりがですね、夕方ぐらいから爆睡してしまって、気づいたら2時過ぎてたんですよ。ですので、このお題の投稿時間、お題というか掲示板の投稿時間を見ていただいたらわかるんですが、2015年3月4日、まあ、今日のですね、2時35分に投稿したという、そんな感じでございますので、今日ラジオであること自体を、アリスさんは忘れてしまってる可能性がございます。さてさて、そんなこんなでですね、今日アリスさんは一体何時にやってくる？お！反応があった！反応があった！ちょっとアリスさんを呼んでみたいと思います。呼び出し中、呼び出し中。現代呼び出し中。うにゃーん、こんばんは。
こんばんは。
アリスさん。
はい。
先週は俺遅刻したんですよね。
はい。
今週はアリスさん寝坊ですか？言い訳を聞こうではないか。
水曜日は夜レイブンズナイトのアラームを鳴らすことにしてるのね。完璧って思って、で15分前にセットしてたの。で下の部屋で15分前で鳴ったから、あわあわして、片付けて、
階段を今まで階段を登ってたわけですね。
そうそうそう、超長い階段を登ってたんだけど。
はい。
うん、それで、部屋に到達したら、うん、パソコンついてないや、ってなって、
はぁ、
あ、
は
ぁ
は
ぁ、あ。立ち上がりがすっごいかかるんですよ。
なんと、なんかいらんもん入ってるんじゃないですか。何度も言いますが。
いっぱいいろんなの入ってって、うんうん、もうそろそろハードディスクの、ね、中身がちょっと、やばいよ、みたいな。
なるほどね。そんな感じになっちゃってるわけですね。
ちょっと悩んでるところでもあるんだけど、
はい。いやー、クリーンインストールすればスッキリするような気もするんですけどね。
え？
クリーンインストールです。中身を一旦すべてきれいに消して、データを入れ直す、ス
ッキリ。いるものだけを、
いるものだけを残して中身を全部消して、
バックアップは、うん、ハードディスクに移して、うんうんうん、
もうね、
外付けくんに移して、
外付けくんに移して、
で、うん、Windows 7とか8とか入れて、
まあ7とか8とか入れるんでも OK ですし、まあ要するにそのクリーンな状態にしてしまいましょうよ。そしたらスッキーラーのような気がしますけどね。
そうだね。
もう私もやらないといけないんですけど、めんどくさくてやってないんですけどね。
うん、
まあそんなこんなでですね、アリスさん、今日はまあ、今ですね、ついさっきですね、
はい、
伝突を したところなんですよ。
うんうん、
アリスさんにね、
ちょっと鳴ってたの分かった。
おう、よかった、気づいてくれたんだ。
うん、でも出れなかったの。
まあそりゃそうだ、階段を登ってた。
もう大荷物持って階段をものすごい勢いで上がってたの。
大人の階段を登ってたわけですね。
そう、すっごい長い大人の階段を登ったんだけど、うん、階段落ちして銀ちゃん俺は死なねえよってやるぐらいはやりたくなかったけど。
あ、それはそこは落ち着けなかったわけですね。
うん、はい。
まあとりあえず今日は寝てたわけじゃなく、階段を、
うん、寝てたわけじゃないんだ。
寝てたわけじゃないんだけど、階段を登るのに時間がかかってしまって遅刻してしまったわけですね。
うん、アラームの時間をもっと早めにしようと思いました。う
ん、いや今日もね、むしろさ、うん、そのちょっとアリスさん今ほら最近ごちゃごちゃしてるじゃないですか。
はい。
そのごちゃごちゃした話をですね。
はい。
30分前ぐらいに
ああ。
来て、ちょっと話そうかなって思ってたんですよ。
あ、はい。
で、その LINE を送ろうとしてたんですよ。
はい。
寝て、飯食ってたら忘れてました。てへぺろてへぺろアリスさんに30分ぐらい前に来れるとかって LINE 送ろうとしたんですが、全く忘れてました。
お
う。まあまあ、そんなこんなでですね、今日はとりあえず、うん、オープニングトークが終わる前までにはアリスさんがやってきて、二人揃った状態でオープニングに進めると思いますので、
はい、
今日はですね、そんなこんな、そんなこんなで、進めていきたいと思います。ライブズナイト第382回放送、やっていきたいと思います。今日もよろしく。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時でオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろんな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、久しぶりに2人揃ってオープニングができる、そんな感じのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
今大公開時代のアップデート中のアリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、そんなこんなで始まりました、レイブンズナイト第382回放送。
はい、
そうなんです、アリスさん、今日大公開試合オンラインのアップデートがあったんですよ。
あ、うん、
今日じゃない、昨日だ。
今やってるよ。
昨日アップデートがありまして、
うん、新たな、何が来たのかな、
新たな新機能がいろいろと実装されたわけですが、
うんうん、
その中でも目玉の機能でございます、不思議のダンジョンことラビュリントス。
ラビュリントス、
ラビュリントスです。
言いにくいね。
まあ、ラビリンスでもいいんじゃないですか。
ラビュリントス。
ラビュリントスです。はい。まあ、このラビュリントスなんですが、
はい。
なんかまあ、ラビュリントスに突入するためには、いろいろとクエストをクリアしないといけないらしいんですよ。
はい。
で、どうやらですね、めめめさんの情報によりますと、
はい。
めめめさん、めめめさん、めめめさんの情報によりますと、めめめめさんの情報によりますと、ラビュリントスどっかにあったはずだ。あれ？なかったっけ？あれあれあれあれあれ？いない、いない、いないぞ。なんか、めめめさんの情報によるとですね、
はい、
そのクエストは簡単なものから難しいものまであるみたいでして、
はい、
ただ現状発見されてるのが結構難易度の高いクエストしかないみたいでして、ラビュリントスに突入する前に、
はい、
その連続クエストをクリアしないといけなくてですね、
はい、
実を言うと今日ラビリントスの実況なんか行おうかなって思ってたんですが、
はい、
実際に不思議のダンジョンに突入してやろうと思ったんですが、どうやらそのクエストをクリアしてないとですね、
はい、
他の人についていって入るっていうことすらできないらしいんですよ。
あー、ダメなんだ、追従ダメなんだ。
そうなんです。ですので、
うん、
今日そのラビリントスに突入してごそごそしようかなって思ってたんですが、それは
行けるようになろうかなみたいな。
はい、それは断念です。
なぜなぜ？
難易度の高いクエストは私クリアできません。クリアできないです。出せないです。そのクエストを出すことすらできないです。
あ、自分で出さなきゃダメなのか。
そうなんです。
あー、厳しいね。
いやー。
そうだね。
なんかでもそのラビリントスに突入するための、発見するためのクエストはいくつかあるみたいでして、
うん、
でその中でその難易度が、あるみたいなんですが、その、うん、簡単な方のクエストが発見されてないそうです。
お
ー、だからね、ちょっと現状ね、どんあいやねんって感じになってるみたいですね。めめめさんから、メイン企画さんからの伝言なのです。ラビリントス侵入の条件となるクエストは、難易度が高いものから低いものまで複数あります。探してみてくださいね。うん、これは耳寄りの情報なのです。で、めめさんが、めめめさんがどこかで言ってたらしいですけど。
うん。
じゃあこれを、つぶやいてはいるんですが、全く終わりません。もっともっと情報を出してくださいよ先生ということでございますが、その簡単なクエストっていうのはどこにあるんでしょうね本当に。それが発見できればラビリントスに我々も突入できるかなって思ったりしてるんですけど、
うん、クエスト？
そうなんですよね。なんでしょうね。だからちょっとそのラビリントスですね、はい、突入するため の、ね、条件の流れがもういいんですけどね。ここでアリスさん、
はい、
なんかなんかが引っかかってるようなカチカチ言ってる音がしてる。
ごめんね。
なんだろう、
ね、この間、
はいはい、
パソコンの裏側のところを一生懸命吸い取ったの。
はいはいはい。
そしたらちょっと音がなくなったんだ。
あー、これそれカチカチ言ってるのファンの音か。
そうなの。
ファンが何かに接触してるのか。
ファンのところが何か引っかかっていて、
うん、
でもバシバシバシバシ掃除機で
ケーブル挟んでるんじゃねえの。じゃあケーブル引っかかってんじゃねえの。
いやいや、掃除機でバシバシやってたら、
うん、はいはいはい、
音がなくなったんで、
はい、
よかったーって思って、アリス頑張ったねって言いながら、
うん、
うん、で音なくなったのだけど、昨日からまたカチカチ言い始めまして。
てか、その音源から遠ざかればいいんじゃないの？
ん？
マイクが音を拾ってるんでしょ？このカチカチ言ってる
の。だよ。だってマイクの位置変えられないんだもん。
うん、マイクの位置変えろよ。
こっちか。
てか、むしろそのマイクとその音が出るところの間に何か障害物を置いてみるとか。
こっちも行ったけど。
あ、大丈夫、聞こえなくなった。
本当？
はい。
本当？
はい。
さすが単一方向性だね。
かもしれないですね。向きを変えることによって
軽減されてよかった。いや、このカチカチがあるとさ、
はい、
声の仕事ができないんだよ。
そうですよね。
そう、だから、なんとかして止めようと思って、一生懸命掃除機ですって止めて、
魔法のアイテム教えましょうか。
はい。
556。
え
?556 ですよ、556。
556?
クレ556です。
あれってなんか入ってるんじゃないの？
え
空気だけなの？
いや、556は潤滑油ですよ。
クレ556はですね、
ファンの、軸の中にぶっかけるんですよ。
うん。
そしたら、周りが良くなって音がしなくなります。ファンから音がしてるんだったらね。
そうだけど、中心の音じゃないから。
中心の音じゃない？どういうこと？
だから何か、カンカンカンカン、カカチカチカチカチ、例えばホコリみたいのとか、
いや、多分その
コードが垂れ下がってきちゃったよみたいなとか、
てかそのコードが垂れ下がってたら、そのほったらかしにしてたらコードが切れてしまったらえらいことになりますから、
横
っ
腹にそっちを
見た方がいいと思いますよ。ネジ2、3本外したら中見れるじゃないですか。
頑張ってみる。
てか、コードカチカチ言ってるんだったら、それはそれでまずいですよ、正直。
でも掃除機でポシポシやったら消えたんだよ。
それはその掃除機の風によって、なんか、ずれたからとかじゃないですか。
風によってっていうか、細いとこを掃除するの、ノズルのブラシの部分がボシボシ入ってたので。
てか、カチカチっていうか、本当に、ケーブルが擦れてる音だったら、それはまずいですよ。ケーブルの、外の皮がむけて、中の、線が丸出しになって、断線してとかなったら、今度は次、ゴリゴリ聞こえ出し、ゴリゴリ言い出しましたよ。アリスさん、ちょっと。
え？
カチカチ言ってるわ。これまずいんじゃないの？
まあ気にしないで。
いや、気にするよ、アリスさん。
今、夜だから何もできないから。
いや、パソコン、まあいいけどさ。むしろそれだとさ。
いくらここで一生懸命話しても、アリスは今できないから。
パソコンの横を開けてさ、カチカチ言ってる原因のファンを止めてしまう方がいいかもしれませんね。どっちかって言ったら。本当にカチカチが聞こえてるんですよね。本体から、中から。
そうですよ。
なんか、ほんまになんかプラスチックとプラスチック当たってるような音ですよね。
それはもう、二代目の時にはものすごい、もっともっと、すごい派手派手しい音でもう、なんか、リズム取られてたけど。今回はまだおとなしい方なんだよ。
いや、まあ、おとなしい方ですけど。
おとなしいんだよ。
完全な、異常ですよね。ハードディスクの音ではないでしょうし、ファンですよね。
まあ、今は、何もできないので、
OK、分かった。ほんじゃ、マイクの向きを変えろ。もっと、
また
音源からマイクが遠ざけ
た。だから、無理なんだよ、これ以上はさ。アリス、今日お休みしようかな。
いや。そんなんで休まれたら私が困りますよ。
そんなこと言われたって治れないもん。
俺が困るよ。
どうしていくかわかんないよ。
だから、その音源とその間に座布団を挟むとか。
先生、
はい、
パソコンの本体は、僕の左側の棚に入ってます。
棚に入ってる、はい。
はい。で、目の前にディスプレイがあります。
目の前にディスプレイがあります。はい。
右側にマイクがあります。
右側にマイク？え？どういうこと？
だから、パソコンの本体からマイクまでの距離は60センチ以上離れてはいるのです。
アリスさん、画面に向かって、右向いて喋ってるわけですか？
いつもはね。
はい。
マイクに向けて話すときはね。
はいはいはい。で、今は？
今は、ちょっと横にずれて座って、マイクを正面にいたいよ。
いや、むしろさ、マイク左に持ってくりゃいいんじゃないの？
パソコンの本体の前に？
そしたら、パソコン側からは、マイクが背中向く形になるじゃないですか。
そうだけど。
うん。
運べないのです。
あ、固定しちゃってるわけですね。
うん。
何でしたっけ、私みたいにそのヘッドセットタイプじゃなくて据え置き型のやつを使ってるのか、確か。
うんうん、
なるほどなるほど。まあそれならそれで、まあいいや、とりあえずは
申し訳ないですけど、
はいはい、
チカチ我慢してください。
はーい。ほんでですね、何の話してたっけ、まあそんなわけで今日3月3日にサービスインしました、DOL の、新しいサービスですね、アトランティスですね、エピソードアトランティス、これが実装されたんですが、まだですねそのアトランティスの機能ほぼ冒険前提のものでございまして、軍人には厳しいアップデートです。というわけで、まあその紹介なんかをしながらラジオを進めていきたいと思いますが、本日のお題を先に紹介しておきましょう。本日のお題はですね、
はい、
まあ、ひな祭りと行きたいところなんですが、もうひな祭りは過ぎてしまいました、はい、その上ですね、ひな祭りをお題にするとですね、全く書き込みないような気がしてですね、アリスさんもそう思いませんか、はい、アリスさんもそう思いませんか。
そんなことないと思うよ。
そう、ひな祭りでなんか喋れって言われても俺喋れねえぞ。
僕的にはひなあられの連録のね、うん、
はい、
あの小袋になってるのが何個か入ってるのがあるんですよ、6袋かな、
はあはあはあは
あ、あれが、まあ、お豆が入ってないんですけど、
はい、
すごく甘くて美味しいんですよ、
はあはあはあは
あ、いつもなんかひなあられ買うとなんかなんだろう、寝ぼけた甘さ、
はい、
で、あの大粒の丸っこいのが入ってるんですけど、
はい、
それがあんまり甘くないって楽しくないっていう感じなんだけど、連続のそれだけは美味しいのね。
ほうほうほう。
だけどひな祭りが終わった途端にみんな撤退しちゃうじゃないですか。
そうですね、売られなくなりますよね、
うん、ね、ひなあられって書かなくてもいいから年がら年中売ってほしいなって思うのがあるんですよ。
あー、なるほどね。まあでもそれもそれでさ、どっかの通販サイトとか探せばさ、うん、お菓子コーナーであったりするんじゃないのかね。
ああ、なるほどね。今度探してみようかな。
はい。まあ今日はですね、ひな祭りとは関係ないお題、コンビニです。あなたのコンビニです。コンビニでございます。
なんだっけ、ブリーフ&
トランクス？
トランクス？
何の話やねん。
え？なんで？
え？
え、コンビニエンスっていう歌。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。そこついてくるか。
え、今それしか思い浮かばなかったんだもん。
マジで俺の中ではあなたとコンビニファミリーマートしか出てこなかったんですけど。
だってあの歌面白かったんだもん。
まあ確かにね、
まあ、流してあげてよ。
ブリトラはあのね、結構ね、あの名曲多いですからね、うん、俺その何でしたっけ、ブリトラ、ブリーフ&ブリーフ&トランクスの、あの曲でですね、好きな曲がございまして、うん、アリスさん知ってます？
何？
なんだと思います？ブリーフ&トランクス、ブリトラの中で私が好きな曲。
僕は、うん、コンビニしか知らない。
あ、マジで？
うん、教えてもらって聞いたら面白かった、
うん、あー、そういうところではその何でしたっけ、石焼き芋なんかも面白いですけどね、石焼き芋の歌とかも。
お
ー、私好きな歌はあのペチャパイですよ。有名ですよ、ほんと。はい、
変態め。
違いますよ、あれはすごくいい歌ですよ。
変態め。
なんでですか。
まったくもう、
あとはです
ね、
あとはですね、あの、青のりとかですね。
青のり、
青のりとかもこれ面白いですよ。そう、あの、君の、なんだっけ、なんか、あの、君が笑顔になればなるほど君の魅力がなくなっていくんですよ。青のりが前歯についていてですね。そんな話なんです。
なんかやだな
ぁ。はい。そういう話なんです。 いや結構ね、その青のりもまあ有名ですね。まあ何でしたっけ、カラオケとかで歌うとね、鉄板で笑わせられますので、おすすめでございます。
へ、
うん、はい、まあそんなわけで全く話が思いっきり横にそれてしまいましたが、本日のお題はコンビニでございます。
コンビニ、
はい、私が住んでるところの向かいにですね、コンビニができて、いろいろとはかどる毎日送ってます、
うん、近いんだね。
降りて道一個渡ってすぐです、
うん、いいなぁ、僕もそのぐらいのところにコンビニ欲しいな
ぁ。まあコンビニのですね、おすすめのアイテムだとか利用方法、裏事情などなど、コンビニについていろいろと募集したいと思いますってことなんですが、まあ、ほら最近コラボ商品とかも多いじゃないですか。
うん、
まあよくその有名なのでしたら、あのローソンが始めた昔やってた軽音コラボとかですね、軽音とのコラボやってたり、最近ではあのローソンが、某カンコレとコラボをやってるらしいんですが、
うん、ローソンはもうコラボいっぱいやりすぎだろう
だとは思いますけどね。なんかアニメ版の、カンコレバージョンらしくてですね、
うん、
今日秘宝っていうあれがついてニュースが上がってました。
何、
秘宝、吹雪の、何でしたっけ、吹雪のポスターの在庫がやばいって。
どういうこと、残ってるの、
吹雪だけポスターがすごく残ってるらしいです。
もっさり残ってるの、
すごく残ってるらしいです。
かわいそうだな、
残念ながら
吹雪ちゃんかわいそうだな、
はい、
誰かあの吹雪ちゃんファンの人が一気に買い占める。
いやー、うん、どうなんでしょうかね。はい、まあそんなね、なんかそんなニュースがちょくちょく転がってるらしいんですが、はい、なんかまあ、そんなコラボ商品だとかですね、あとそのコンビニによってですね、いろいろと味が違うことがあるんですよね。おにぎりだとか肉まんだとか、
うん、
どこのコンビニの肉まんが好きかとかっていうのも結構ね争ったりすることがあるんですが、うんうん、私はファミマの肉まんが好きです。
ファミマ？
ファミマの肉まんが好きです。まあそんなこんなでですね、あとはそのちょっと最近あんまり食べてないんですけどね、あの焼きたらこのおにぎりあるじゃないですか。あれなんか
焼きたらこの何？
おにぎり。
あ、うん。
あれがですね、コンビニ、まあコンビニというか、まあおにぎりの仕入れ業者によってですね、半熟だったりカリカリに焼けてたりするんですよ。
うん、
で、
うんうん、
私生焼けの焼きたらこやのに生焼けの焼きたらこは嫌いなんです。
うんうん、あ、言ってたね。
はい。どこのコンビニの焼きたらこが美味しかったか、もう今ど忘れしてしまいましてね。
じゃあそれはそのたらこはカリカリだったわけだね。
いや、カリカリのところと生焼けのところがコンビニによって違うんですよ。
お
お。最近はもう焼きたらこかあんま買ってないですから、どころか忘れてしまってですね、うん、とかですね、なんか肉まんはコンビニによってですね、味がかなり異なるのに、うん、アメリカンドッグはどこで食べても同じなんですよ。不思議。
え、何？
アメリカンドッグはどこのコンビニで買って食べても同じ味がするんです。
あー、なるほどなるほど。
同じクオリティなんです。あれ不思議です。
ポテトは？
ポテトはですね、あれによって違いますね。コンビニによって違いますね。ハッシュドポテトなんかもボリュームがすごく違ったりします。分厚さが違ったりとか、カリカリ感とかが違ったりとか。
うん。
ですかね。はい。そんな感じで、そのコンビニについての話題ですね。なんかコンビニのおすすめアイテムだとか、そういったものを、募集してみたいと思います。紹介いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、お暇な方ぜひぜひご投稿くださいませ。てかむしろ後半の、お題のコーナーの話題提供のためにですね、投稿していただければすごく助かります、はい、 まあ、そんなこんなでですね、なんか、某キュービーさんがですね、
はい。
某秋葉原で駆逐一級のぬいぐるみが売ってたから買ったらしいです。
え？
駆逐一級のぬいぐるみが売ってたらしいので買っちゃったらしいです。
駆逐？
駆逐一級。
な、え、わかんない。
これ、でん。まあ、何でしたっけ、某カンコレで出てくる一番弱い一年なんですが。
なんか、ちょっと怖いし。
でもね、
みたいな。
すいません、俺この駆逐一級なんですけど、
はい。
パッと見ですね、今一瞬なんですけど、
はい。
GT に見えた。
何 ?GT って。
グレートシンク。
わかんない。
ダライアスに登場するクジラの敵なんですけど、
ダライアスか、なんか懐かしいな。
ダライアスに登場する、ね、クジラの、ボスなんですけど、うん、それが今、画像を送りました。グレートシンクがですね、
うん。
ラフ画なんですが、それがちょっと、はい、ちょっと駆逐一級に似てない。
あ、似てる似てる似てるわ。
ちょっと似てるよね。
ちょっとじゃないわ、似てるわ。
似てますよね。でもグレートシンクはクジラですよ。グレートシンクはクジラさんなのでね、間違えないように。
いやでもなんかさ、
はい、
これなんだろう、ぬいぐるみにしても可愛くないね。
いや可愛いじゃないの。
え、
可愛くない？
うん、
可愛くなくない？
可愛くなくなくない。
可愛くなくなくないですか？
うん。
まあ、ちなみにそのクジラさん、グレートシンクさんは、ダライアスシリーズではほぼ解禁し、ほぼ解禁らしいです。
どういうこと？
なんかね、どれかの作品にだけ出てこなかったんですよ、確か。どれかの作品にだけ、あ、ダライアス2だけ登場してないです。グレートシンクだけダライアスではなぜか登場してないですね、
うんうん、お休みしてたのか。
お休みしてる。ダライアスも出てます。ダライアスインも出てきます。ダライアスフォースでも名前が違って出てきます。ダライアス外伝も出てきますし、 G ダライアスでは GT ですね。グレートシンクじゃなくて GT っていう名前で登場するんですよ。
グレートティーチャ
ー信号鬼塚じゃねえよ。違う、うん、なんでもいない。まあ、あと、ダライアスバーストとか、ダライアスバーストアナザークロニクルなんかでも登場するらしいです。
うん、
そう、結構そのラスボスだとかボス前だとかですね、その辺にいたりする、クジラの、ボスさんだったりするんですけどね。デカブツさんです。うんうん、GT です。に一瞬見えた。
お
それがあれしたかっただけです。言いたかっただけです。
お
まあ別に言わんでもいいよね。まあそんなこんなで、コンビニに対する、コンビニ話題ですね、募集、どんどん募集してますんで、ぜひぜひご投稿くださいませ。どこどこのコンビニでこんなことやってたとかですね、どこどこのコンビニ美味しいとかですね、
うん、
そういえばですね、セブンイレブンをはじめなんか、オリジナルコーヒーみたいなのやってるところがあるんですよね。
オリジナルコーヒー？
コーヒーです、コーヒー。
あ、なんかあるね、
そう、カップで出てくるコーヒーのタイプもあれば、まあ、某セブンイレブンさんがですね、缶コーヒーのボスとコラボして、セブンイレブンとボスのコーヒーみたいなのもあったりするんですが、
うん、
それが意外に美味しかったりするんですよ。で、他のメーカーが130円で売られてるところ、そのセブンイレブンボスに関しましては100円だったりして、ちょっとお得だったりしますけどね。まあ、そんな、お得情報だとかですね、そういったものも、バンバンバシバシ募集しますので、ぜひぜひ書いてくださいね。お暇ならよろしくお願いします。はい。というわけで、ここまだオープニングトークだよね。DOL ヘッドラインに突入していきましょう。DOL ヘッドラインに行きます。DOL ヘッドライン、はい、ヘッドライン。 BOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお届けすると同時に、今週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくコーナーとなっております。はい、10周年のアップデートが行われましたんで、その分をバンバン紹介していかないと時間がないと思いますのでやっていきましょう。クライアントパッチ内容が、クライアントパッチ内容ですね、サーバーアップデート情報が載ってますんで早速紹介していきたいと思います。はい、まずは、不具合の修正といたしまして、遺跡ダンジョンの隠し部屋においてごくまれに宝箱を解除することができないことがある不具合を修正。お前に宝はくれてやんねえってことですかね。サンフランシスコの街が未発見でもサンフランシスコが行き先となる一部のクエストが提示される不具合を修正。はいはいはい、博物館の大展示室に展示できないことがある不具合修正。一部の陸地において探索で獲得した際に冒険経験値が獲得できないアイテム4件があった不具合を修正。一部の南蛮交易金を売却しても王立艦隊の功績を獲得できない不具合を修正。特別馬車において一部の南蛮交易金の費用が正しくなかった不具合を修正。ほうほうほうほうほう。フレンドリストのベテラン順に並び替えを実行したときに並びが正しくないことがある不具合を修正。測量地図が表示されなくなることがある不具合を修正。で、陸地の一部のゾーンにおいて提督に追尾ボタンを押せることがある不具合が修正。ユーフラテス川上陸地点の前に対人戦禁止エリアが設定されていなかった不具合を修正。町役人などの NPC に話しかけた際に表示される次期名誉市長の決定日が正しくないことがある不具合を修正。酒場マスターの交易金情報に一部誤りがあった不具合を修正。まあでもこれはいいんじゃないの、酒場マスターもたまにはミスるよ。養生で使用したスキルが、断続して発動できない時に使用可能スキル枠に空きがないのでスキルを停止しますというメッセージが表示されていた不具合を修正。Windows 版において一部の BGM がおかしかった不具合を修正。どんなおかっちにおかしかったんだろう。で、5機ですね、クエスト文だとかクエスト情報発見物名なんかの5機を修正だそうですね。まあいいや、とりあえず不具合に関してはもうとりあえずスルーしておきましょう。機能を追加といたしまして、大迷宮ラビリントスに関する初期機能を追加。ラビリントス実装されたんですが、ラビリントスにたどり着けません。
ラビリントス、
はい、ラビリントス、たどり着けません。上級トレジャーハントに関する初期機能が追加されました。ワールドアトラスに関する以下の機能を追加としまして、陸地調査を追加。地図調査にて調査上限を突破するアイテムを追加。で、新天体発見に関する初期機能が追加。アイテム受領において銀行に配布されアイテムが51個以上ある場合はページを切り替えて受領できる機能を追加。で、新たな遺跡、称号、エピソード、クエスト、発見物、発見地図、トレジャーハントのテーマ、船、造船レシピ、装備品、アイテム、レシピ、自宅生産レシピ、メモリアルアルバムのテーマ、新たな沈没船、新たな年代、神話時代、新たな NPC、身なりのいい紳士、チャレンジミッションの新たなミッション、メメの情報瓶、新たな効果音、回数指定生産機能を追加。特定の海域に沈没船を地図を完成させるアイテムを追加。一部の町、一軒に投資により獲得できるアイテムが追加。一部の町一軒に道具や店売りアイテムが追加ですね。はい。で、あと、まあ、キングミノスオープニングキャンペーンに関する初期機能が追加されて、10周年記念祭に関する初期機能が追加されて、天文学スキルの上限が13に上がって、神話時代が設定されて、副官バザールのなんか代行依頼したキャラクター以外でも NPC 銀行員から受け取れるように変更になったりとか、遺跡ダンジョンの隠し部屋の出現条件が緩和されたりとか、URL、よくある質問の URL をクリックするとウェブブラウザが開くようになったりとか、なんか陸地において最終探索調達で獲得できるアイテムと交易金が追加されたり、ワールドアウトの一部の用語が変更になったりとか、えっとですね、 まあ、大学の論文テーマだとか、わざわざの敷物で影が描画されないように変更したりとか、メルカトールの、一部コマンド名が変わったりとか、メメの情報便について一部も変更したりとして、
どうですか、疲れてる？
プレイステーション3のホームリワードの機能
が終了されて、ちょっと大丈夫か？
攻略対象校の投票結果が、生還の場合にも、トピックでお知らせができたりとか、ボーナスクエストだとか、ボーナスクエストの追加報酬とか、公開者功労特典の期間限定特典が更新されたりとか、クレジットムービーが更新されたりとか、はい、グランアトラスキャンペーンに関する初期能がクロノスワールドでは終了されたそうです。以上。
お疲れ様。
疲れた。うん、出だ。
え？
ラビリントスですよ、ラビリントス。これどうやっていけばいいんですか、先生。
誰かあれなの知らないの？
いや、知ってるやつは難しいんで、できないんですよ。
知らないやつって何？
なんか、そのラビリントスに入るためには、
うん、
めめめさんの情報っていうか、もう公式のメイン企画さんからの伝言によると、侵入の条件となるクエストは難易度の高いものから低いものまで複数あります。探してみてくださいね、うん、ハートみたいな感じです。
へ、
まあ、高いものに関しては多分高いあれそれであろうっていうものが発見されて、常にそれでラビリントスに侵入している人もいるんですよ、
うんうん、でも低いものが誰かに募集したら教えて。
低いものがまだ判明してない感じですね。
低いものあるの？
わからないです。
なかったら？
あ、そういえば探索1、考古学1、英語でですね、
うん、
何でしたっけ、伝説の王の地っていう笛があるらしいですよ。
何？伝説の王？
王の地。
え？
王の地。王の地。
王の
地。
地？
地。
地？
地です。地。
わかんないや。
今漢字書きました。
え？
はい。
だから地だよね。
ロンドンの冒険ギルドで伝説の王の地っていうクエストがあるらしいですけどね。
うん。
これはどうなんだろう。それが直近の前提クエストらしいですね。はあ、はあはあはあはあはあはあ。ああ、なんかいろいろと前提がややこしそうですね。何これ。なんか前提でザマトゥーカンディア西クレタ内陸の調査が完了していることが前提らしいですけどね。
わけわかんないよ。
わけわかんないです、はい、わけわかんないですね。
うん。
でそのクエの前提がベネのクエと、トラデスカントのエピソードらしいです。ひー、そっちが難しいのか。要するにこのクエストを受けるための前提の難易度がえぐいらしい、えぐいっぽいですね。
いやー
ね、うん、なんか俺あれしよっか。
何？
いろいろと諦めよっか。
おー、
うんうん だってさ、
うん、
だってねえ、
何、
だってめんどくせえじゃん。
そんな今やめたらそこでおしまいだよ。
そのザナトゥールを発見するためには死人が13と考古学が15とかいるらしいですね。何それ、考古学ってなんだろう。
すごい厳しいね。
というわけで、そのクエを誰か、俺に引っ張ってってくれて、あれしてくれる人いねえ。いやーね、なんか俺はとりあえず、簡単なクエスト、簡単な方の、
うん、
クエストですね、それが見つかるのを待っておきたいと思います。
そうだね、
難易度の高いものから低いものまで複数あるそうですから、
うん、
俺がどこから開始しないといけないのか、本当、多分全く最初から開始しないといけないような気がします。だって私冒険クエスト全くやってないですから、
うん、
何もやってないに違いないって、言われてますけど、本当に何もやってません。マジで何もやってません。なんかさ、俺思ったんですけど、
うん、
なんかこのリスモンの冒険者依頼仲介人とかでさ、うん、話したらその簡単なクエストが出てたりしないかな。
え、どういうこと？
え、いやいや、その何でしたっけ、適当にさ、
実は受けるとこは全然違うと
か、実はこのリスモンあたりでさ、
うん、
適当なクエでその何でしたっけ、アッセンショット叩いたらラビリントス行きのクエが出てたりしないかな。ですね。なんかこの前提クエストがいっぱいあったりするとか、こう新コンテンツにはすぐ参戦できるようにしてほしいですよね。
そうだね、なんか何かしないと参加できない、何かを積み立てないと参加できないみたいのはちょっと辛いかな。
そうなんですよね。特に冒険クエストなんかはその前提クエ、うん、前提クエ、前提クエってそういうのがいっぱいあってですね。
前提の前提の前提。
前提の前提の前提の前提の前提をクリアしてないとかっていうことがあったりしますからね。まあ、冒険は一日にしてならず、地味にしらみつぶしにやるしかないんやでっていうことだそうですから。
うん、
そう、安土城の前、安土城のクエストなんかも前提の前提の前提ぐらいからですね、
うん、
全部引っ張ってってもらった感じですね。いやー、なんだろうね、どうすればいいんだろう。まあでもあれですよね、なんかヒントとしては俺思うんですけど、
うん、
さっきのアップデートにあったですね、うん、称号で、称号というか、あ、称号か、違う、称号じゃなくて、大正年代ですね、神話時代っていうのが、年代で神話時代っていうのが追加されましたから、
うん、
その神話時代、そう、年代、神話時代の、称号をつけてれば出てくるクエストとかが出てこなかったりするのかな。ですかね。まああれですね、この神話時代っていうのを、神話時代の称号にしてたら、なんか出てくるクエっていうのがあるのかもしれませんけどね。 あとはその期限、その辺はわからないですけどね。
うん、
ラビリントスに突入をするためのクエスト、まあ、あとはなんか時代称号に関してはトレジャーハントか天文学くらいしか使えない気がするらしいですけどね。
うんうん、
そういえばその今発見総数とか出てるんですけど、発見総数なんか2490だけどここまで来るのに数年かかったって言ってる方とか、
うん、
1542って方がいらっしゃるんですが、
1542
発見物です。俺発見物なんだろう、いくつあるんだろう。
松と魚
発見物、お317あるよ、じゃじゃん、
結構あるね。
317ありますよ、ほんと。
え、それは町と魚と何？
町、そのうち、317中の180は町集落です。
そりゃそうだよね。
で、30が地理で、海洋生物18ですね。
お
ー。そう、あとは史跡が11、宗教建物、宗教建築6、歴史遺物29、宗教遺物13、美術品11、財宝10、化石1、虫1、鳥3、小型生物1、中型生物1、大型生物1、魚18、うん、そんな感じです。317もありますよ、すげえ。
まあ、
ちなみに、うちの紹介の、冒険マスターでございます、アントニオピントさんは総発見数2556らしいです。
最大いくつなんだろう。
ピントさんはほぼ最大です、ほぼ最大のはず。まあ、今回いくつか追加されたからそれ以外は全部取ってたはず。
他には何があるの。
え、
最大は、うん、最大の数って、
いやだからその今回いろいろといっぱい実装されたんですよね。
うん、
でその直前まではあの発見物コンプリートとかって自ら言ってたはずなので、
うん、
全部言ってるんじゃないですか。今日実装されたもの以外に関しては、はい、冒険マスターですから。まあ、現状最高が1580ぐらいじゃないんですかねみたいな感じですね。まあ上限本当分かってないものもいくつかありますから、うん、まあなんだろう、その冒険をやりだしたら大航海時代オンラインまだまだ遊べそうな気がしますけど、スキル枠を増やしてほしいですよね。
スキル枠って辛いよね。
あ、ちなみにアップデート前では、2542でカンストだったらしいです。でアップデートが2542でカンストでして、でピントさんは現状すでに2556なので、アップデート後のやつをすでに結構大量に発見してるわけですね。
おー、
なるほどね、さすが冒険マスター。はい。
冒険マスターか、冒険。
私冒険いいんで、とりあえずダンジョンに潜ってみたいです。あのラビリントスに潜ってみたいです。
冒険をすっ飛ばしてとりあえず潜りたいんだね。
とりあえず潜ってみたいです。で、その新たな何でしたっけ、オリジナル奥義をちょっと模索して作ってみたんで。そのオリジナル奥義の効果とやらをちょっと確認してみたいです。
ああ、なるほど。
そっちを確認してみたいですね。
うんうん。
ですので、まあ、その、何でしたっけ、オリジナル奥義の、その動作テストも踏まえて、
うん、
ちょっと、ダンジョン潜ってみたいなっていうのがあったんですよ。 ですんで、まあね、うん、なんか30回ぐらい潜ったんけど、ローマよりは弱かったらしいです。あとはその5、もう50層突破した人がいるらしいですね。
50層、50回、
地下50回らしいです。
ああ。
まあすでに潜ったけど、基本は他のダンジョンと変わらない
そうですね。じゃあもうそろそろ、
はい、
あのお店で泥棒ができるぐらいだね。
うんですね。オリジナル奥義、恋人よりデザートいや、オリジナル奥義の名前をこういろいろつけれるんですけど、
うん、うん
うん、これなんかスーパーへ、
何恋人よりって
デザート、え、恋人ってそのタロットの中に恋人があるじゃないですか。
うんうんうん。
でその間の間の、うん、
なんとか2とか
2とかいろいろ入れるんで、そこによりが入れる、
うんうん、
でデザートって砂漠なんですよね。
うん。
だからそのデザートって、はい、例えばそのデザートストリームとかだったらさ、なんかそれっぽいやん、
うん、
技っぽいけどそのなんかね、つなぎ方次第では、恋人よりデザートとかですね、スーパーへの道とかさ、
うんうん、
ね、いろいろとその技名はね、結構ね、変な技名いっぱい作れますから、
うん、
まあ、アリスさんのセンスが磨かれるかもしれませんけどね。
ん？
ね、アリスその技名のセンス、そのアリスさんにもこう磨いてもらわないとね。
技名ね。でもなんかスーパーのデザートが一番なんとなく、
スーパーのデザート、
うん、一番なんとなくこう僕的にはいいなーって。
あー、なるほどね。スーパーのデザートいいですよね。
うん、かなり庶民的で。
確かね、何でしたっけ、うん、黄金の鉄とかさ黄金の鉄とか
ちょっと待って、それは発祥のですか。
黄金の鉄の塊ですよ
黄金色した鉄なのね。
黄金の鉄ってあったかな、なんかあったような気すんねん、確か。黄金のあれなかったかな、あ、黄金の鉄だとかさ、いや、あった黄金の鋼鉄や黄金の鋼鉄です。
おう、
黄金の鋼鉄、黄金のアイアンとかねそう、真ん中のさ、
うん、
もの真ん中の文字が結構いろいろとあってですね、なんかインとかオブ、デス、オア、ザ、ジ、ス、ズ、ド、ネオ、ノ、ガ、デ、オ、ト、ニ、ナ、シ、ハ、イ、キ、ナル、タル、デノ、アル、エノ、カラ、カツ、デモ、スル、で、何々系とかですね、カネルとか敵とかさ、今思いついたねえアリスさん、
ん、
敵っていうのがあってですね、
うん、
黄金敵とかどうですか。
え、
黄金敵とかどうですか。
黄金敵、
うん、
敵って何。
目的の敵、
黄金敵にはっていう、
どっちかって言ったら、王がいらないみたいな。
うん。
女性の奥義みたいなね。なんかおもろいの。デノとかを使ったら、デノ微妙やな。
単語がどれぐらいあるのかわかんない。
めちゃめちゃいっぱいありますよ。ね。うん、ちょっと待ちくださいね。
リストあるの？
リストあります、
ちょっと寒いから上着しようかな。
お、オリジナル奥義の、名前のリスト、
うん、 よいしょ、よいしょ。あー、
寒
いよ。
はい、こちらですね。
あ、はい。
名前候補、1番目、2番目。1番、あの、第1候補、第3候補。
うん、
で、間に、入れれるんです。うん、
1番目。
3番
目。第3番目。
の候補。で、2番目の候補。
これは、1番と3番に使える単語ね。
そういうことです。1番と3番に使える。
オッケー、オッケー。で、真ん中に、
真ん中に
2番の単語が、入るのだ。
で、あの、なしにすることもできるんですよ。
あ、そっか。抜くこともできるのね。
そうなんです。だから、例えばその2番目にある波のっていうのをつけて、
うん、
で、その3番目に攻撃にしたら波の攻撃になるんですよね。
うんうん。
すごい弱そうみたいな。波の攻撃とか。
お
ー。で、それで、あの、スーパーのデザートがあるんです。
うんうん。
ですね。
どれ？
だからその中でも結構タロット的なやつとかもあったりして、
うん。
そのいろいろね、使えるんですよね。よりとかさ、なんか吊るされた男的なもん結構面白かったりするんですよね。
吊るされた店員とか。
吊るされた男。ねえ、だっけな。あの、女帝に吊るされた男とか。
ひどい。ひどいよ。
吊るされた男は天国とかさ。
そんな、ちょっと危ないよ、なんか。
でしょ。
うん。じゃあ僕は番組が終わるまでにちょっと面白いの考えとくから。
恋人に吊るされ、
あの、始まった時よりも結構増えたのかな、単語とかが。え？
ちょっと今一個出てきました。
何？
マスターオブ吊るされた男。マスターオブ吊るされた男。あとはなんかね、パラダイスっていうやつと、うん、何々っ子ってやつがあってさ、
うん、
ねえだっけ、悪魔っ子パラダイスとかさ、
うん、
悪魔っ子パラダイスとか。なんかそういうのをね、マスターオブ吊るされた男は、これはシュールやな。
マスターだから。
マスターオブ吊るされた男。あとはこれも面白いかもしれませんね。吊るされた男だが英雄とかさ。
あー。
吊るされた男だが英雄。黄金の吊るされた男とか。吊るされた男シリーズはやっぱり面白いですね。
そうだね。吊るされた男ってだけでなんか、
シュールですよ。
得してるよね。何を得してるのかわかんないけど。
ロイヤル吊るされた男とか。
ロイヤル。ロイヤルって。
クラブ系吊るされた男とか。
じゃあ、
はい、
吊るされた男星っていうのは
吊るされた男星。
星様マークで。
いやーね、お星もありますね。さてとかな、どっかで使いそうな気がするんですよね。さて、真ん中の。
さて。
さてです。
さてか。
いや難しいですよね、さて。
うん。なんかこういう作るのは好きだな。
なんかちっちゃい2びっくりマークみたいなさ、そういうのは、そういうのもありますよね。
何？
え、ちっちゃい2でびっくりマークみたいな。
うん、吊るされた男パンみたいな。吊るされた男関係なかった今。
いや、ありですけど。吊るされた男ずるいですよね、これは。
吊るされた男美味しすぎるよね。
吊るされた男ずるいです、ね。
じゃあ、吊るされた男バラとか。
吊るされた男バラ、バラってあってありましたっけ？
バラの花のバラ。
ケツ鎖に吊るされた男とか。ケツ鎖で吊るされた男とか、その辺は定番ですよね。
吊るされた男メガとか。
吊るされた男メガ。ああ、でもやっぱりマスターオブ吊るされた男には勝てないですね。俺の中ではマスターオブ吊るされた男が今のところトップですね。
トップか。
まあ恋人に吊るされた男とかね。なんか、単語とかを作れば面白い、使えば面白いかもしれませんけどね。何だっけ、女帝は吊るされた男とか、女帝やのに男かよみたいな。
他
も、女帝は吊るされた男とか、あ、で俺が昔作ったんがさ、何々っ子ってあるじゃないですか、娘って書いて何々っ子っていう、その2番目の候補にちっちゃいつに娘っていうのがあるんです。
あ、うんうんうん。
それで何やったっけ、レインボーの虹で虹っ子パラダイスとか作りましたね。
あ、うんうんうん。
虹っ子パラダイス。まあね。なんか、何？なんか思いついた？
いや、なんかでも、吊るされた男がたまにありすぎて、
はい、
単語読むとそれに吊るされた男が後ろについちゃって、
はい、
超絶吊るされた男とか言って、もうどれぐらい吊るされてんだろうと思ったら。
超絶吊るされた男。
覇王吊るされた男とかどうなっちゃうんだろうと思った。
バラマウ吊るされた男とかな。
え、じゃあ、恋人は吊るされた男っていうのは？
いや、それは鉄板ですよ。
あ、そうなの？
逆に言うたら、恋人に吊るされた男の方が、ね。
にか。
にもよくありますし。
じゃあ、
真吊るされた男とかさ。
うん。恋人が吊るされた男とか。やだ
ー！が、吊るされた男を刻む恋人とか。
ちょっと。じゃあ、
はい、
恋人また吊るされた男っていうのは。
いや、
吊るされた男とか吊るされた男っていうのは。
あ、それもいいっすねとか。
なんか救いようがないな。
吊るされた男兼吊るされた男とか、
うん、
吊るされた男スラッシュハートとかさ、
あ、吊るされた男ごとき吊るされた男、
ランダムでやってみよう、見ましょうか。
あ、これランダムで作るって作ればいいよね。
ランダム、いや、ランダムもともとあるんですよ。
あるの？
あるんです、ゲーム内で。
うーん、
シャドークラウン普通やな。愚者の台風、どんなやねん。
かっこいい。
愚者の台風。
ラスト吊るされた男。
レイン魔術師。ショット覇王。懸命オアレインボー。悪魔&ブレイド。デッサホーリー。ハート系エンド。ハート系エンドってなんだよ。
ハート系エンド。
ハート系エンド。ブルームーン、バーストキラー、トラップバーニング、クリスタルウィンド、スペードスレイヤー、バスターキラー、ゲートと、ゲートと、とってなんだよ。続きねえのかよ、続き。
え、3番目のって外せるの？
外せるんです。
外せ
る
の？
外せるんです。
じゃあ、
はい。
組み合わせ的には、1、3、で終わったり、1,2,3 だったり、
1,2
だったり、2,3 は無理？
2,3 もできます。
できるんだ。
2,3 で、だから 2,3 ができるんで、波の攻撃っていうのができるんだ。
輝く吊るされた男は？
輝く吊るされた男、すごいね。
マウ吊るされた男とか。
マウ吊るされた男。
吊るされながら待ってるんだから、すごいよ。
プリンス吊るされた男。
これ1113とかできないの？
113はできないんですよ、残念ながら。
できたらスーパースター吊るされた男ができるのに。
スーパースター吊るされた男。
じゃあ吊るされた男の罠。
吊るされた男の罠。ほうほうほうほう。輝く吊るされた男とかさ。
さっき言ったじゃん、それ僕。
あ、ごめん。まあでもアップデート情報にね、吊るされた男が完全に飲み込まれてしまってるような気がするんですが、すでに、ね、23時16分突入してますんで、お題のコーナーに行きましょうか。
はい。
はい、DOL ヘッドラインでした。はい、というわけでお題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーでございます。コーナーに突入する前に一個、新しい奥義名にしました。忍者スレイヤー。あいえ、忍者なんで。はい、というわけで、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今ドーナツ食べてるアリセラフィムです。
なんだと。
美味しいです。
アリスさん、俺さ、
うん、
あのドーナツのさ、
うん、
真ん中部分食べてみたいんだよね。
あー、うん、あるよ、
ま、ドーナツの真ん中部分は食べてみたいんですよ。
うん、あるよ。
あるんですか。
うん、
あれってあるんですか。
真ん中にひよこが入ってるんだよ。かわいいってよ。
そうなのか。
うん、
いやでもね、ほら、手作りドーナツを作ると、
うん、
生地をさ、ドーナツ作る用の型抜きで抜くんですよ、ボコって。
うん。
そしたら真ん中の部分を、もう、上げるとですね。
うん。
真ん中の部分は、ドーナツじゃなくて丸っこくなるんですよ。
うん、うん。
サーターアンダギーみたいな感じでですね。
うん、うん。
で、ドーナツの丸いバージョンってサーターアンダギーなのかなって勝手に思ったりしてるんですが。
うん。
ドーナツの中央部分を固くしたらサーターアンダギーになるのではないかと思ってるんですけど、当たりですかね。
わかんない。サーターアンダギーの本物を食べたことがない。
あ、なんて言ったらいいよ。ドーナツの硬い版。
うん、わかるんだけど、僕が食べてるサーターアンダギーは本当のサーターアンダギーなのって思うと、
うん、
わかんない。
あー、なるほどね。はい、まあ今日のお題はですね、そんなこんなでコンビニです。コンビニ、まあ、コンビニについていろいろと募集したいと思いますが、
うん、
コンビニといえばですね、アリスさん、
はい、
最近私新しいスマートフォンのゲームを始めたんです。
はい、
はい、そのゲームというのはですね、Google がですね、 Google マップと 今日コラボしてやってます、
うん、
イングレスってゲームがあるんですよ。
イングレス、
はい
はい、
イングレスってゲームがございまして、
はい、
Google のですね、Google がやってるゲームで、ゲームのジャンルはですね、MMMMORPG です。
MMMMORPG。なんか M が多いね。
M 多いです。はい。スマートフォン向けの拡張現実技術を利用した、
モバイルの M か。
そう、位置情報ゲーム。オンラインゲームです。
うんうん。
そう、このイングレスっていうゲームなんですが、
うん、
そのイングレスのマップはですね、地図が現実世界の地図とリンクしてるんですよ。まあ、Google マップとですね、うんうん。で、その、現実世界に存在する、有名どころというか、目立つもの、うん、目立つオブジェクト、まあ、例えば日本だとお地蔵さんだとかさ、その、でかい看板だとかさ、そういう目立つオブジェクトがポータルって言って、その拠点みたいになってるんですよ。
うん、
で、その拠点を、まあ、拠点というか、まあ、ポータルをですね、二チームに分かれて、取り合いするんです。そのポータルを占領して、で、占領されたらそこを攻撃して破壊して、奪い合う。そんなゲームなんですが、そのポータルを攻撃しようと思ったらですね、
うん、
その目的地までリアルで汗を運ばないといけないんですよ。
おう。
そう。まあ、駅とかも結構ポータルになってるんですけど、
うん、
例えばその、私が住んでる近くの駅が、まあ、某大正駅なんですけど、某大正駅が敵陣営に占領されてしまいました。
うん、
大正駅を取り返したいですってなったら、うん、大正駅の近くまで行って、大正駅に対して攻撃を仕掛けるんです。で、破壊して自分の陣営にするみたいな。
うん、
だから、その、なんか、ゲームでありながら、結構その自分で足を運ばないといけないんですよ。
うんうん。
そのゲーム中のポータルを確保するためにはですね。
うん。
で、まあ、これがですね、意外と面白くて。
うん。
はい。意外と面白くてですね、私が働いてるところの目の前に、その、なんか、アヒルさんの噴水のオブジェクトがあるんですよ。
うん。
当然そこも目立つので、そのポータルにされてるんですけど、
うん。
多分、おもかいの会社の人だと思う方がですね、
うん、
そこを占領しちゃってるんです。
うん。
だからそこに、うちの会社のメンバーが一斉に攻撃を仕掛けて、アヒルのオブジェクト取り返すぞって結構意気込んでたりしてますね。なんかこのイングレスってゲームなんですが、結構そのストーリー設定なんか結構中二設定がいっぱいございまして、
うん、
でですね、まあその拠点なんですけど、そのなんでコンビニの話でこの話が出てきたかと言いますと、
うん、
そのイングレス世界にあるポータル、まあ拠点みたいなやつなんですけど、ポータルがですね、
うん、
ローソンはコンビニの某ローソンはなぜか問答無用で拠点になってる、ポータルになってるんですよ。
うん。
だからローソンがあるところ必ずそのポータルの柱が立ってるんですよ。なぜか。
なぜですか？
わからないです。で、そのポータルとやらもですね、個人で申請することができるんですよ。なんかその、面白い場所、目立つ場所だとか、
うん、
現実に、あ、ここ面白いなっていうものがあったら、
はい、
そこを写真にパシャって撮って、位置を申請したら、審査があって、審査が通ればそこがポータルになる、なってですね。
はい。
そこに柱がボーンって立って、
はい、
そこを取り合いすることができるようになるっていうね。
お
ー。だから近くにそのポータルがなかったら自分で作ればいいんですよ。
うん。
だその辺が、その辺もこうね、面白い。システムだとは思いますが、なぜかローソンだけは問答無用でポータル化してます。だからその、何でしたっけ、あくまでその申請してもですね、
うん、
なんかあの移動できるものだとか、あのなんか高級的なものじゃないとか、目立つものじゃないとか、あとそこに行くにはちょっと危険だっていうようなものに関しては、あのあれに、ポータルにとなることはないんですけどね。まあ、結構そのね、イングレスってゲーム面白いので、スマートフォンお持ちの方はぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。
はい。おー、イングレス、イングレス。
はい。で、私はその、ゲーム内では緑の軍に所属してますんで、緑の方に、緑軍と青軍でこう、戦いやってるんですが、
はい、
でその結構この前ですね、その面白い事態がございまして、
はい、
なんかあのパン屋さんにあるですね、なんかカーネル人形じゃないですけど、そのパンのパン職人のお人形さんがあったんですよ、
はい、
でそれがそのポータルになってたんですよね、
はい、
でそこがたまたま中立になっててですね、お、今チャンス占領しに行こうと思って、その、そこまで赴いてですね、
はい。
さあ、いざ占領しようって思ったら、その直前にですね、はい、あの、その、何でしたっけ、パン屋の人形が相手のチームにこう占領されてしまったんですよ。
はい。
だから今日、なんで今のタイミングでって思って、こう周りをキョロキョロキョロって見回したら、
はい、
俺と同じようにこうスマートフォンを持ってイングレスの画面を開いてる人がいてですね、
はい、
あ、こいつかーみたいな感じでですね。ね。そういう出会いもある、あの、実際のリアルの地図とリンクしてますから、
はい、
そういう出会いの場にもなるかもしれませんけどね。
おぉ。
はい。まあ、そのイングレスの中でなぜかローソンが、絶対ポータルになってるっていうその謎現象でございます。はい。というわけでですね、アリスさん。アリスさんはなんかコンビニに対する話題とかがございますか？コンビニですよ。
コンビニ？
コンビニです。
コンビニですか？
はい。
コンビニで、うん、熱々のなんかいろんな肉まんとか、
あ、売ってるんですね。売ってますね。
パテとか、はい、ポテトとか、唐揚げとか、
売ってますよね。
あるんだけど、うん、あそこで買って、
はい、
立ち食いするのは好き。
立ち食いするの美味しいですよね。
美味しいですね。立ち食いってなんであんなに美味しいんだろうね。
アリスさんは、
うん、
あの学生の頃買い食いとかってしてました？
うん、
してました。
うん、
お行儀悪いですね。
うん、
私真面目、結構真面目っ子なんで、
うん、
あの校則って結構守る人間だったんですよ。
お
ー、ね、意外とだ、よくほら、あの制服を着崩したりする人いるじゃないですか。
うん。
意外に守る方だったんです
よ。うん、僕も守ってたけど、うん、僕が行ってた女子校の制服自体が、
はい、
あの、まあ、ワンピースになってるんですけど、
は
い、スカートの部分が、
はい、
足首に近いんですよ。
長長い。
それで、うん、当時の、
はい、
ね、あの、不良たちは長かったんですよ。
完全にスケバンですよね。
そうなんです。そしたら、はい、妹の友達が、
はい、
姉さん変わっちゃったねって言って、すごい深刻な顔して言ってたっていうから。
でもそれが正式なわけ。
違うんだよ。
これが正式な制服なわけですね。
そうです。しかも、
はい、
バックルが、あの、ヘキサグラムの形をしてるんで、
はいはいはい、
あの、ヒライアってわかります？
あ、それわからん。
あの、六角形の、
はい、
あの、まあ、まあ、パワーを集めるっていう、なんか、いろいろあるんですけど、
の
その、ヒライアに、
ね、
ヒライアの本人まで載ってるんですよ、その、説明で、ここの高校の、
はい、
あの、校章は、六角形になってて、とか。
はいはいはい。
うん。
六角形か。
うん。
六芒星やから完全に中二病全開ですよね。
全開ですよ、もう。
ちなみに、某 Y さんがですね、うちの学校は三系学校です。三系学校ってなんだろう、
なんだろう、三系学校って。は かっこいい、かわいい、塊？
グーっても出てこない。なんだろう。塊？
塊？
塊？
三景？
三景。まあでも、あの、何でしたっけ？お仕事では、きつい、汚い、気持ちいいでしたっけ？
わかんない。何その最後の気持ちいいは。
何だったっけ？臭い、汚い、怖いらしいですね。
あ、怖いか。
怖い。学校の場合は怖いらしいです。お仕事の場合は、
学校は
きつい、汚い、気持ちいいじゃない。1個忘れた。1個忘れました。三期計。あ、仕事の場合はきつい、危険、汚いらしいですね。
うんうん、
ただ、なんか、新三系みたいなのがあってですね。
うん。
新三系の場合は、新三系は、何でしたっけ、新三景はきつい、厳しい、帰れないとか、きつい、キリがない、帰れないらしいです。
うん、
だ最近は、その、IT 業界だとかに、そういう、新しい方の三景がですね、出てるらしいですね。うん、はい。でも、あれですよね、その、学校って結構ね、やんちゃな時代とそうでない時代があったりしましてですね、
うん、
特に私の学校とかうちの一個上の先輩がものすごくやんちゃでして、
うん、
修学旅行とかでもいろいろやらかしたらしいんですよ、
うん、
で、まあおかげでですね、その修学旅行のルートから、
うん、
いわゆる娯楽系の施設があったんですけど、まあ、遊園地か公園か忘れましたけど、
うん、
それがうちの世代からなくなってしまったっていうね。でもあれどうにかしてほしいですよね。その先輩のせいでさ、
うん、
何でしたっけ、下まで影響が出るっていうか、
うん、
俺微妙にですね、うん、連帯責任って嫌いなんですよ。
それはなぜですか？
責任の所在を、いや私の性格的なんです、性格的なところなんですけど、
うんうん、
責任の所在をはっきりさせたい派なんですよ。
うん、
そう、そのみんなが悪いっていうのは嫌いなんです。だからあれなんです、そのなんか何でしたっけ、他人のミスで自分、
うん、
連帯責任として自分が怒られるのも嫌やし、
うん、
自分のミスで連帯責任としてみんなが怒られるっていうのも嫌なんですよ。
うんうんうん、
そう、この連帯責任っていうのだけはね、俺はあんまり好きじゃないです。でもそうじゃいけないことっていうのもやっぱあるとは思いますけどね。
うん、
うん、その連帯責任じゃないとダメなような事柄なんかは いっぱいありますから、
うん、
個人を責めても仕方がないっていうのもありますんで、まあ、時と場合にはよるんでしょうけど、
うん
うん、なんか理不尽な連帯責任ってよくあるじゃないですか。
うん、
それはあんま好きじゃないです。はい、
うーん、
だからなんで、だからそのさっきの例に関しても、なんで先輩の影響で俺らまで被害受けなあかんねんってなるじゃないですか。
うん、なるほどなるほど。
俺ら何もしてないやんけってなるじゃないですか。
うん、
まああとよくほらなんかその学生の大会とかでさ、大会前に一学生がこう不祥事を起こしたため、その学校全体が出場禁止になるとかってパターンあるじゃないですか。
うん。
まあ、ああいうのもあんまり納得できないんですよね、個人的に。はい。というわけで、来てる投稿を読んでいきたいと思います。はい、まずは、 泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。す P が痛くて泌尿器科を受診した泉式部でございます。ちなみに私もあの P におできができてですね、泌尿器科行ったらですね、皮膚科行ってくださいって言われました。
あー、
はい、あれは優しくやったらいかんとですねってことでございます。まあ、自家発電は優しくやったらいかんとですねってことでございます。泉がコンビニに行って必ずチェックするのはガリガリ君。入り口付近に冷凍庫があるので中を必ずチェックします。新作を見つけた時は即買います。最近食べたのではガリガリ君ビッチいちご大福味が良かったですね。以下赤木乳業さんの公式サイトよりいちご大福味の説明です。餅風味のアイスキャンディーの中にいちご果肉といちごかき氷を入れ、さらに粒あんを入れました。いちご大福のような味、食感が楽しめる新しいガリガリ君だそうですね。例えばあのガリガリ君じゃないんですけど、赤木乳業のですねチョコアイスがあるんですよ。あのブラックって書いてある。
赤木乳業
ブラックチョコっていうブラックのチョコアイス、これがですね、美味しいんです。ブラックチョコレートアイスバーっていうのがありまして、ぜひぜひあのこちらの赤木乳業のミントじゃなくて普通のブラックチョコアイスバー、これがなんか本当にチョコですみたいな感じですね。昔からあるんですけど、これは個人的におすすめでございます。入ってるお店が非常に少なくてですね、コンビニでもあのセブンイレブンには確かあったけどないお店もある。あとはですね、まあ、ガリガリ君の新味はいろいろあるんですけど、コーンポタージュ味はどうかと思いました。個人的に
コーンポタージュはダメでした。僕
冷えてるからダメなんでしょうね。
え、温かければいいの？なんか甘いんだよ。
え、
甘ったるいんだよ。
そう、やっぱダメでしょうね。
溶かしたらまずいと思うよ。
あー、なるほど。例えばなんかホットアイスクリームってあるらしいでしょ。ホットアイスクリーム、
どういうこと？
え、
熱いの？
わかんないです。
あ、今日ね、
冷たい唐揚げとか温かいアイス、
今日ね、
はい、
大丸水産っていう回転寿司行ったの。そこでデザートにあのアイス、うん、桜の味のアイス、
はいはいはい、
とあのポテトのなんだっけな、なんか春雨を巻きつけて揚げたような感じなんですよ、衣が。あれがまた美味しくて、はい、すっごい美味しくて、
はい、
もう大絶賛、もうちょっと美味しいね、美味しいね。
なるほど。これふと思ってですね、
はい、
今春雨で画像検索をしたんですよ。
はい、
大変なことになってましたね。
銀玉？
いや、アリスさん、あの春雨で画像検索してみてください。
ちょっと今できません。
なんと、なんで？
あ、今ちょっとあのお仕事で、あのヤフオクの、
はいはいはい、
今もう残り5分なんだけど、
あ、それを今頑張って
入手、
はい、
指定のなんだっけ、金額までいかなかったら、うん、取り消しをしてくれと。
なるほど、それをやってるわけですね。
うん、
じゃあアリスさん、それは油断せず言っておきましょう。俺次のを読んでおきます。
はい、
エクマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コンビニエンスストアというと旅行先でお世話になることが多くありますが、その中で一番よく利用しているのがローソンで、ローソンは日本全国に店舗がある。1997年に全国制覇達成のため商品の品揃えに大きな差が地域によってないので、無難なことから旅行先ではローソンがあるとローソンを利用することが多くあります。あと個人的には関東で育ったことからコンビニエンスストアというとセブンイレブンのイメージが強くありますが、セブンイレブンは1店舗ができると一気に店舗数が増えるという展開をしているので、セブンイレブンを見つけると、定点のようにずらりと並んでいるという特徴があるというのが面白いところではないかと思います。でもセブンイレブンはですね、よくその何でしたっけ、フランチャイズのオーナーさんが出しているところの隣に直営店を建ててですね、大変なことをさせるという結構ね、ブラックなことをやったりすることがありますからね。はい、セブンイレブンの隣に直営店を建てて、セブンの隣にセブンができるわけっていうことがあるらしいですけどね。はい、なんかセブンイレブンの横にね、セブンイレブンが回転するというね、すっごいことが。あるみたいですか。
はい。
はい、そんなこんなでですね、ハイホーさんから続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今日の夕飯は豚しゃぶ、かっこごまだれです。ごまだれ、ハイホーです。おー、素晴らしいじゃないですか。でも私、しゃぶしゃぶはポン酢派です。ごまだれってあんまり好きじゃないんですよね。なんでだろう。ごまが嫌いなわけじゃないんですよ。ごまドレッシングとか好きですけど、ごまだれだけはなぜかあんまり好きじゃない。しゃぶしゃぶとか、何でしたっけ。すき焼き?すき焼きじゃない。あれだ。水炊きじゃない。なんだ。鍋。思い出されへん。は、ポン酢派。ポン酢派です。
はい。
水炊きじゃない。なんだったっけ?鍋ってすき焼き以外何があったっけ?寄せ鍋?鍋の種類。思い出せねー。すき焼き。鍋料理。ちゃんこ鍋、ちゃんこ鍋、寄せ鍋、
寄せ鍋、
湯豆腐なんかも何でしたっけ、私はポン酢派ですね。近所にいくつかコンビニがあるので必要に応じて使い分けています。ビブマネー課金したかったらファミマ。ドライカレーのおにぎりが食べたくなったらセブンイレブン。レジ横の揚げ物はローソンといった感じです。セブンイレブンの豚まんが美味しかったんですが、最近三元豚の格好何々に変わって少し味が落ちた気がします。主にマンの部分、唯一マンが美味しいと思った商品だっただけに残念です。
僕はね、ピザマンが好きなんだよ。
ピザマンですか?
うん。
ピザマンですか?
うん。
ピザマンって結構賛否両論ですよね。
そうなの?なんか美味しいピザマンと、
はい、
これどこがピザなの?っていうピザマンがあるんですよね。
はいはいはい。そういえばその、
でもなんかコンビニで売られてるのはどこもなんか美味しいというか、
はい。
なんだろうね、あそこに、ショーケースに入りながらこうほかほかで売ってるのってみんな美味しい。
まあピザマン私も好きなんですけど、
はい。
うん、まあ美味しいピザマンとまずいピザマンも、ね、まあたまにありますよね。なんか微妙な。
はい。
せいはですね、某セブンイレブンではデミグラマンっていうのが出てるんですよ。
デミグラマン？
デミグラマンです。
デミグラソースが入ってんの？
そうなんです。
お
ー。美味しいんですよ。美味しいんですけど、
うん、
具が欲しくなります。いや、ほんまにソースだけっぽいんですよね、あれ。だから具らしき具がないんですよ、デミグラマンって。ものすごく美味しいんです。でも、その、お肉が欲しくなります。はい、続き読みますね。
はい、
弁当、惣菜部門は好みの問題でしょうが、これはこっちのコンビニじゃないとダメっていうものが多く、先に揚げたドライカレーのおにぎり、他、工場で大量に作ったおにぎりではセブンイレブンが一番だと思いますし、明太子パスタはファミマが美味しいと思います。店内で作るローソンのお弁当は大量生産は出ませんし、セーブオンはたまには、たまにハマる商品となります。サンクスのおやつもいいですね。山崎デイリーストアは 元酒屋だったところを店舗にしているので、お酒の品揃えが割と豊富だったりします。はい、全部山形県民視点です。ではのし、なんか山崎デイリーストアとかはなんかパン、お惣菜パンが結構美味しいイメージだったりしますね。
うーん、
春の山崎パン祭りとかやってたりするじゃないですか。
うん、シール集めて、
シール集めて、私何でしたっけ、
白いお皿、
お皿をですね、
うん、
大量に集めまして、
うん、
もうすごい大量に集めまして、
割ったの？
割ってないです。
あれ？
めちゃめちゃ大量に集めたがためですね、
うん、
私のその実家のうどん屋さんあるじゃないですか、
うん、
そのうどん屋さんでそのよくその小物を取ったりするときのお皿あるじゃないですか、
うん、
あれに結構使われてるんですよ。あまりにも大量に集めてしまったため結構豪快にですね、はい、ですね、そういう特典集めで、コンビニ行くっていうのも面白いかもしれませんね。はい、では続きまして、自転車チェルムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だいぶ昔のゲームのラストステージの音楽を YouTube で見つけて、おそらくキリスト教系の宗教は宗教家と知り驚いたチェルムです。こんばんは。まあでもその昔のゲームとかってさ、結構そのクラシックの音楽とかが、使われてたりすること多いじゃないですか。著作権、
プロデュースとか、
いや著作権が切れてるやつとかを使われてたりすること多いじゃないですか、昔のゲームね。
だからパロデュースとか、
パロデュースはあれは、パロデュースのクラシックアレンジはあれは秀逸だと思いますよ、俺は。
うん、
いやそうじゃなくて、その本当のファミコンの初期の頃、
わかんない。
おお、まあの妙に荘厳な感じだと思ったら宗教家だったとは。さて、コンビニですが、昔は自宅周辺に2店舗ありましたが、どちらも今はなくなっちゃってますね。ローソンの方はですね、店主が急にお亡くなりになっちゃいまして閉店、ファミマの方は店主が業務転換で酒屋に変更、なんと通勤途上、だと駅の中にセブンイレブンがありますが、帰宅時にちょっと寄ったりしていますが、駅の間近にイオンモールができたおかげでそっちに行っちゃってますね。かつて通勤途上にあったローソンは、今は自分の Amazon 注文商品受け取り専門になっています。そういえばファミリーマートは昔、ミク野菜って名前で伊藤園の野菜ジュースが売ってましたね。ラベルに初音ミクのイラストがプリントされています。そういえばファミマってよく初音ミクとコラボしますよね。昔どこのコンビニか忘れましたが、1ヶ月で店先から消えた弁当があったな。 確か A6 サイズの弁当箱にご飯と焼いたサバの切り身が入ってて、ご進行が端の方にちょこっと入ってて、名前はサバ弁当なんだよ。あと24時間営業のはずなのにシャッターとかがついているコンビニ、何に使うかというと、非常警報ボタンを押すと降りるように。自分が警備員やっていたことを知りました。中の照明も切れます。で、警察が駆けつけて、警備会社のパトロールカーも駆けつけ、外部から専用端末で接続して開けるようになっていたと思います。すべてのコンビニでそうなのかまでは知りません。はい。これ、そう、あとですね、そのシャッターなんですが、台風とかがですね、厳しい地域なんかでは、その台風が直撃するときにはシャッターが閉まったりすることもあるみたいですね。
おお。
はい、では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
すっかり放送日を忘れていました。コンビニで思い浮かぶのは、ニュースで見たんですが、セブンイレブンでドーナツをホットコーナーで扱うし、試験運用をしているという話が気になりました。ミスタードーナツみたいで値段も安かったので、取り扱ったら人気そうですね。そうなんですよ。意外に美味しいです。セブンイレブンでドーナツやってるんですよ。で、某ミスターなドーナツ屋さんより安いんです。1個100円とかなんですよ。
え、揚げたてなの？
揚げたてではないんです。揚げたてなのかはわかんないですけど、なんかあれ、肉まんのあれみたいなのに入ってます。
うんうん。
あとはコンビニで、一番くじ美少女系フィギュアなんかあると大人買いしたりします。北海道はファミマが札幌周辺にしかないのが残念です。ってことでございますが、そう、コンビニのフィギュアってさ、一番くじのフィギュアって結構出来が微妙なこと多いじゃないですか。
うん。
出来がいい場合と悪い場合の差が激しい。
うん。
ね。ですんでね、まあその辺はかけれる予算とかによって変わってくるのかなとは思いますけどね。例えば先ほど出たパロディウスの話なんですが、
うん、
あれってもともとその MSX で出したらしいんですが、
うんうん、
なんか開発部たちの方のですね、息抜きのために作られたアイテムらしいですよ。
すごいね。
すごいですよね。だからその言うたら自分らの中でそのギャグとして作ってたんでしょうね、多分暇つぶしに。
うん。
だからあれなんですよ、まあ、自社グラディオスシリーズのパロディー、まあ、名前からパロディー作品ですよね。はい、
もしもし。
はいはい。
あ、音が消えた、びっくりした。
ああ、大丈夫ですか。
大丈夫です。
だそういうその息抜きというか、なんかついでに作ったものとして有名なのが、やっぱりその Google さんの Android なんかも有名なのかもしれませんね。あれなんかも聞いた話によっちゃ、某コメクロソフトの OS だとか他社製 OS 入れるのがめんどくせえ、じゃあ自分で作っちゃえみたいな感じで作ったとかっていう話もありますし、あと息抜きで作ったといえば、その某アスロックっていうそのマザーボードのブランドがあるんですけど、それなんかも某アスその社員がその息抜きでこんなん詰め込んだらいいんじゃねみたいな感じの、息抜きというか、ね、
遊び心満載
で、そういったのを作ったんですけど。だから正規として、昔なんかはもう、正規のブランドとしてはなかなか出せないような、とんでもないものがいっぱいあったりしましたから、伝説のマザーボードがいっぱいありましたからね。
伝説のマスターボード、はい、
いやー、その CPU のソケットがですね、昔のやつと今のやつとが2つ同時についてるとかさまあ最近はその一メーカーとしてちゃんとしたマザーボードを作ってるんですが、 あの、昔は、そのね、あの、ものすごい斜め上行くような、マザーボードが作られてましたからね。おい、これとこれどっちつけとくよ、みたいな感じの。じゃあ、両方つけとけばいいんじゃね、超おま天才、みたいな感じの、そんなノリで多分会議をする。はい、てなわけで続きまして、さくらさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうもこんばんは、どうもこんばんは。
こんばんはです。
ひしもちが集まらず苦労してます。はい、私も苦労してます。コンビニといえば、弁当を買ったり、アイスを買ったりしています。個人的に言えば、ローソンはパスタがうまい。スイーツがぼちぼち充実。セブンは弁当が全体的にいい。ファミオはウェブマネーが1円単位で買えるからいいと思ってます。でもやっぱり一番よく行くのが一番近いコンビニのセブンになります。そういえばセブンイレブンといえばですね、あれが意外と優秀なのがですね、冷凍食品が優秀なんですよ。だからセブンイレブンでですね、その出来上がりのチャーハンをチンして買うんだ。チンして食べるんだったら、冷凍食品のチャーハン買ってですね、チンして食べた方が、安い上に美味しかったりするんですよね。
おう。
そう、一人暮らしで、米もんが欲しくなったら、冷凍食品のチャーハン、そして冷凍の、グラタンとかを買ってきてですね、食べるとね、そこそこうまい。はい、こんなもんかな。というわけで、今日のお題のコーナーでございました。
うむ。
エンディングでーす。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん、目的のアイテムはどうなりましたか？
一つは、
はい、
一応達成して、
お、
もう一つはあと3000円上がらないと、1分前に取り消しをしてくださいというアイテムですね。
なるほどね。最初から最低落札価格言えときゃいいんですけど、それするとお金かかるんですよね。
そうらしいです。
さらに言ったら最低落札価格入ってたら、
うん、
入札されづらくなるんですよ。
ああ、そうですね、
はい、最低落札価格ありっていうのは入札されなくなるんですよね。
うん、
はい、まあ、というわけでアリスさん、その辺のは頑張ってください。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週の11日水曜日はですね、ちょっと私、中の人がですね、うん、カメラのお仕事、写真のお仕事が入ってまして、ちょっと帰ってくるのが遅くなる可能性があるんですよ。
う
ん、ですので、一応来週は、
プチかもしれない。
11時ぐらいからレイブンナイトプチってことに予定しておきたいと思います。
うん。
はい。まぁ、ちょっとその遅くなる可能性がございますので、ご了承いただければと思います。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は、まあ、先ほど言ったように、11時からレイブンズナイトプチを予定しております。まあ、帰宅できなければ、なくなる可能性もございますので、ご了承ください。はい、まあ、そんなわけで、アリスさん、なんか今日はございますか？
はい。
なんかございますか？
そうですね、はい。皆さん、アリス、おととい会社辞めました。
あ、なんと。
なんとですよ。今新しいところに履歴書出した待ってます。
なるほど。 まあそんなわけで、アリスさん、頑張ってください。はい。なんかすごい爆弾発言をこのラジオで聞いたような気がします。しないでもないが。
え、何を？
いや。
やだなぁ、アリス子供なんだったらそんな仕事なんてしてるわけないじゃない。
そうですよね。
うん。
はい、まあそんなわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送
ありがとうございました。
私、スーパー用心棒のエイチャルと、
ヤフオクの画面見ながら、放送しました、アリスラフェムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。